ただいま新約聖書のヨハネによる福音書19章の全体をご一緒にお聞きいたしました。イエス様が十字架にかけられ苦しんでお亡くなりになった受難日にあたってこのところに語られていた情景を思い浮かべたいと思います。このところにはまず十字架に釘付けられて苦しんでおられるお一人の方がいらっしゃいます。でその十字架のたもとのところでは苦しんでいる人物を尻目にそこから剥ぎ取った衣服をくじ引きしようとして兵士たちが騒いでいます。十字架に貼り付けられている人物は苦しい息の中で母親に最後の別れを告げ、そしてその母を信頼できる愛する弟子の手に委ねています。最後は喉の渇きを訴えながら大声で呼ばわって息絶えます。そのところで兵士たちはたった今亡くなったばかりの亡骸を手荒に扱います。その後わずかな人たちがその亡骸を十字架から取り下ろし墓に葬ります。誠に冷酷で惨めな有様がここに語られています。しかし実は私たちは今の時代にこういう情景というものを随分よく目にするということがあるのじゃないでしょうか。ここに語られているようなむごいことというのは言ってみると今日の私たちが生きている時代の縮図と言えるようなところがあるように思います。今日私たちが聞いているこの聖書から聞かされているこの出来事自体は2000年余り前のエルサレム郊外で起こった出来事です。しかし私たちは今日このような記事を聖書から聞かされてももはやあまり驚かないのではないかと思います。こういう惨めな辛い出来事に対して今の時代の私たちはある種の慣れのようなものをすでに持ってしまっている、そんなふうに思うんです。私たちの周りでも毎日毎日本当に惨めな死の出来事が伝えられます。例えば世界中の人たちが命が助かったらいい、そう願っていたにもかかわらず志を持った若い日本人が過激派の手によって殺害されたというようなニュースを私たちは聞かされています。あるいは中学校に上がったばかりの男の子がそれより少し世代の上の子どもたちによって刺し殺されてしまったというようなニュースも聞かされています。大勢の人が乗った飛行機がアルプスの山にまっすぐに墜落していって、そして操縦士もろともみんなが死んでしまったというニュースも聞かされています。最近私たちはそんなニュースをたくさん聞かされて、そしてその時は心を痛めるのですけれども、しかし少し時間が経つともうそのことは忘れてしまう。私たちは一つ一つの死の出来事に出会うときにその時には確かに心が痛むんです。しかしあまりにもそういう悪いニュースを聞く機会が多くなりすぎてそういうことに対しては半ば免疫ができてしまって鈍感になりかかっています。私たちの周りには肉体的にも精神的にも苦しみにあえぐ人が大勢います。地上の至るところでテロが働かれ飢饉が起こり毎日途方に暮れて生活をしなければならない大勢の人たちがいます。生きているといってもそれはただ息をしているだけのとても人間の人生とは呼べない人生に値しないような命を余儀なくされている人たちも大勢います。そしてそういうことがたくさん私たちの周りにあるために 実は今晩私たちが聞かされている、この聖書から聞かされているこの話も、私たちはこれをたまたまこの地上に起こった不幸で気の毒な出来事の一つぐらいに思ってしまうということがあるかもしれないと思うんです。イエス様が私たちの誰もが経験するかもしれない大変つらくむごい仕打ちを受けているのだ、十字架の目に見えるところだけを受け取ろうとしたら、そういう思いになる方がおられるとしても不思議ではないと思います。しかしです、私たちが今晩このことの意味を確かに受け止めるために集まってきている、その出来事、この金曜日に起こっている出来事の意味というのは、果たしてこの世の惨めさがここに起こったということだけなんでしょうか。私たちの誰もが経験する辛く惨めな死の出来事をイエス様もまた経験して死んでくださっている、ただそれだけのことなんでしょうか。実は十字架の死の場合には他の死の出来事とは明らかに異なる一つの特徴があります。それはこのゴルゴタの丘での苦しみに神様ご自身が直接に関わっておられるということです。十字架においては神様はただその死の出来事を静かに見守っておられるというのではありません。むしろ初めから終わりまで神様が積極的に行動しておられます。イエス様を十字架上に釘付けにし、イエス様を苦しめその命を奪うということを、それを神様ご自身が意図してなさっておられます。積極的にイエス様の命を奪う、そのことが起こっています。でその点が他の死の出来事とは決定的に違うところです。私たちが今晩見上げるその一本の十字架の上で神様はイエス様を粉砕しようとなさるんです。しかしどうしてそんなふうになっているのか、そのことを今晩ご一緒にしばらく考えたいと思うんです。出来事がこういう形で起こっている、でそのことの意味の一つは、まずこういうことによって初めてこの世の悪の正体が白日のもとにさらされるというところがあると思います。イエス様がこんなにも惨めな姿になってむごい仕方で苦しめられる、でそのことによって実はその十字架のところにあらゆる悪の力、闇の勢力が結集して現れている。闇の力や悪の力というのはですね、私たちの社会の中では普段はひそやかに根付くものです。私たちは今から悪いことやりますと言って悪いことやる人はいません。悪いことというのはいつも内緒のうちに、他の人たちに気づかれないうちに行われます。ところがここではイエス様を亡き者にしよう、そのことのためにですね、悪が牙を剥いてあらん限りの力を込めてイエス様を粉砕にかかる。そのことによって実は悪はベールを剥がれてしまっています。まさにこの世の悪というものがですね、囚人監視の下で行われていく、でそのところに十字架の出来事の最初の意味があると思います。十字架の上にお亡くなりになる、しかも無実なイエス様がお亡くなりになるという仕方で、実はイエス様は悪の勢力の最も有力な武器を奪い取ってるんです。すなわちひそやかに行動すること、悪が悪でないような顔をして振る舞うということ、でそのようなひそやかな悪の行動というのをイエス様は奪い取っています。白日のもとに悪の力が表され行われているということが明らかになっている。でこの時以来ですね、世界中の人たちは悪の力がどんなに醜く、どんなに策略を巡らして襲いかかってくるのかということを知るようになりました。 イエス様は十字架の上に高く掲げられます。しかもエルサレムの都のすぐそばでです。杉越の祭りの季節です。世界中から巡礼が集まってくる。世界中の人が集まってくるときに、その集まってくる中心地のすぐそばで、しかもゴルゴタの丘というのはですね、サレ神戸と言われるように丸い人間の頭の形をしているんです。周りにはそれ以上高いものはない。ですからどこからも見えるような、そういう仕方でイエス様は十字架にかけられていきます。でこれは実は悪の勢力にとっては完全な失敗なんです。悪がイエス様を総攻撃をしてその命を取ろうとしている。大喜びでイエス様を殺そうとしている。その姿がみんなが見ているとき、みんなが見える場所で行われてしまっている。神様がイエスも十字架に追いやっていく、そのことの理由の一つはそこにあるんです。しかしそれだけじゃありません。他にもあります。このヨハネによる福音書を注意して読んでいると気づかされるんですけれども、ここにはイエス様がお受けになった処刑の様子というのがですね、他の福音書にはないほど実に事細かに書かれていきます。そこまで書く必要があるんだろうかと思うようなことまで書いてあります。例えばイエス様の頭上に掲げられた罪状書きの捨て札のことなんかそうです。20節のところにこんなふうに語られています。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。イエス様の罪状書きというのは当時最も使われていた3つの言葉で書かれたんだって、つまり3枚貼ってあったっていうんです。しかしどうしてこんな3つもの言葉で書いてあるのか、私たちヨハネによる福音書もしなかったらですね、捨て札多分1枚だと思ってると思います。ユダヤ人の王って書いて札1枚だったんだろうって思うと思います。しかしここにわざわざ3枚貼ってあったって書いてあるんです。これはどういうことか、今日風で言えばですね、これは世界中の主だった言語のすべての言葉でニュースになりましたって言ってるようなもんです。つまり英語しか分かんない人でも、フランス語しか分かんない人でも、ドイツ語しか分かんない人でも、日本語しか分かんない人でも、みんながそれ読んで分かった、自分の言葉で書いてあったっていうことです。ですからこのことがですね、本当に明るみに出されているっていうことがここからも現れてるんです。あるいは23節のところにですね、イエス様の着てた着物のことが出てまいります。こんなふうに書いてあります。兵士たちはイエスを十字架につけてから、その服を取り4つに分け、各自に1つずつ渡るようにした。下にも取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで1枚折りであった。やけに詳しく衣服のイエス様の服のことが語られます。どうしてこんなことが語られるのか、これは言ってみるとですね、一つの状況証拠のようなもんなんです。つまりある殺人犯人が被害者から服を奪い取って隠した。でそのままだと足がつくといけないので、細かくちぎっていろいろな場所に隠した。でも有力な有能な検事がですね、それをすべて集めてきてつなぎ合わせたら一つの服に復元できた。でそれに近いことを言ってるんです。つまりヨハネが生きていた時代、これはもうイエス様がお亡くなりになってからですね、おそらく50年以上経ってる、この福音書が書かれたのはその頃ですけれども、その頃にはイエス様の上着っていうのは当然この時兵隊が4つに分けてるわけですから、服としては存在してないわけです。ちぎれた歯切れでしか残っていない。でもその4つをつなぎ合わせたらちゃんとその服が復元できますよ。あるいはこう書いてあるところことからすればですね、その布切れの一辺でも見つかれば、それによってあこれが間違いなく行われたんだという証拠になる。でそういう意味合いを込めて、ここでは確かにこのこと行われたんだ、そういうふうに語られているわけです。でこういう類のこと他にもあります。弟子のヨハネがそこにいた、あるいは一本のヒソップの枝がそこにあった、 水ぶどう酒の器があって海面もあった。でこういうふうにですね、細かなことが一つ一つ書いてあります。これがすべて証拠を証し立ててるんです。つまりそのヒソプの枝はあの最後の時にイエス様の口元に水ぶどう酒を突きつけた、そのヒソプの枝です。そういう品物が確かに残っておりますって、まあ、今日もさすが2000年も経ったからそれをですね、知ることはできないですけれども、しかしまあヨーロッパにはですね1ダースぐらいそのヒソプがあるそうですけれども、しかしその実物があるんだということをですね、ヨハネは言ってるわけです。そしてまたこうヨハネがこう書いてくれたおかげで古い時代の画家たちはですね、イエス様の十字架の出来事を語るときにこういうものを一つ一つ絵の中に書き込んだんです。そしてそれがですね、私たちは今日西洋に行って十字架の絵なんか見てもなかなかですね、細かなことの意味の一つ一つまで分かりませんけれども、しかし古い時代の人には確かにですね、それが事実として悪の力がこれだけのことをやったんだということがですね、証拠として残ってる、そういうものとして訴えかける、そのような力を持ったんです。ここに語られている細かなことっていうのはですね、すべて悪の力がイエス様を、無実のイエス様を十字架の上に葬り去ったんだ、そのことの無言の証人として書き込まれています。そして今申し上げたことの他にまだ別のことがあるんです。この福音書を読んでいて最も印象に残ることは何か、それはおそらく今数え上げた細々としたことではありません。イエス様が二人の犯罪人の間に挟まれるようにしてお亡くなりになったとか、頭上にユダヤ人の王という捨て札が掲げられていたとか、その衣類がくじ引きされたとか、水ぶどう酒を含ませた海面が差し出されたとか、あるいはイエス様の足が折られなかったけれども脇腹が槍で突き刺されたとか、そういう一つ一つのことはもちろん印象に残りますが、しかし私たちがここを読んでて非常に気になること、それは聖書の書いてある通りだったって言ってることです。実は昨日、祈祷会でこのヨハネによる福音書を皆さんでお聞きしたんですが、その時にも何人かの方がですね、とても引っかかります、それは聖書の中に書いてある通りだったって言われているけど、これは一体どういうことなんだかと思ったっていうふうに感想を述べてくださいました。実際にここでこれ聖書に書いてあることが実現するためだったというのは一つ一つ付き合わせている時間はありませんけれども、旧約聖書はみんな出てくるんです。それはとても注目すべきことなんです。しかしじゃあどうしてそういうふうなことが語られているのか、それは理由があるんです。つまり十字架に釘付けられてお亡くなりになったイエス様はですね、お亡くなりになってるんですから、もはや自分で自分のことを明かしできないんです。私たちの罪のために、人間の悪のために十字架上にお亡くなりになる、その使命を果たすためには、その後ですね、地上に生きてですね、私は無実なんだって言えないんです。死んでしまうんですから。そしてそのイエス様が本当の贖い主なんだということは、じゃあ誰が語るのかっていう問題が残ってくるんです。目に見える証拠から言えばイエス様はとても不利なんです。全く誰からも救い主だって認めてもらえない。もしあなた方が父のことを知っていたらイエス様は嘆かれるところがこの福音書の前の方にありますけれども、しかし実際にイエス様の時代のユダヤ人たちはですね、イエス様のことを救い主だと認めませんでした。そして認めないでイエス様を殺してしまう。イエス様にとって最後の持ち物だった洋服も剥ぎ取られてですね、人の手に渡ってちりぢりバラバラになってしまっている。そんな姿が果たして本当に救い主だっていうふうに主張してですね、誰がそれを信じるだろうか。救い主だったらもっとマシな姿で人間の前に現れることできたんじゃないか、みんながすぐにそれを言い出すに決まってます。かつてはイエス様は華々しい時がありました。わずかのパンと魚で大勢の群衆を養ったということがありました。あるいは神様の教えをですね、大勢の人の前で語り聞かせたことがありました。 その時がいかにもですね、イエス様は救い主に思えたんです。だから大勢の人たちはイエス様を自分たちの王にいただこうと思ってですね、イエス様を連れ去ろうとまでしたんです。しかしイエス様はそういう意味でこの世の王になることは望まれないで、ご自身の道を進んでいかれて、今は十字架の上でお亡くなりになっている。そんな人誰が自分たちの救い主だって普通思うだろうか。最後には私は乾くって言って水を求めている。まるで本当に瀕死の重病人がですね、水が欲しいと言って、でも飲むと、むせてしまうので、唇をちょっと綿で湿らせた綿で拭いてあげるだけ。私たちよくそういう経験しますけれども、それに近いような状況で、しかもそういうふうにイエス様うめくようにおっしゃっていながら、差し出されたのは水ではなくて、あざけりの意味がこもった水ぶどう酒を差し出されて、それを飲んだらですね、余計喉が渇くようなものを 口元に差し出されて、そして死んでいく。誰がそんな人が救い主だって思うか。人間は誰も思わないかもしれないけれど、実は聖書がそう言ってんだよということをですね、この福音書は語ってるんです。旧約聖書を見てごらんなさい。救い主はどういう方だって書いてあったですか。旧約聖書に書いてあった通りですという意味で、実は聖書の言葉が実現するためだったということが繰り返し繰り返しここには出てまいります。旧約聖書の記事と照らし合わせて初めて、今のこの悲惨な状況の中に追いやられている方が単にピラトの裁きのもとに死んでいるのではないのだということが分かるんです。神様のご計画のもとで、神様がこの世界を愛し、そして罪に敗れてしまって人間性を失いかけている私たちが本当に生きるようになるために、救い主としてお使わしになった方だ。この十字架の出来事には神様が最初から最後まで関わっておられるんです。イエス様を粉砕しようとする仕方で、しかしそのことによって私たちに命を与えるために関わっておられるんです。激しく息ぎたって荒れ狂う嵐の中に、実はその下のところに避難所があります。そして実はその避難所の中からここで起こっているすべての出来事の意図が手繰り寄せられているんです。人間の目につく荒々しい出来事の最後の決定権は、実は神様の御手のうちにあります。ですからイエス様はこの福音書ではありませんが、最後におっしゃるんです。父よ、彼らをお許しください。何をしているのかわからないのです。これルカによる福音書に出てくる言葉です。実際人々は何をやってるのか分かんないまんまに、この十字架の出来事の場面にいた、そう言っていいと思います。ピラトは罪状書きを書きました。あらゆる人に分かるように三カ国語で書かせました。しかしピラト自身はですね、そこにはあざけりの気持ちを込めて書かせてるんです。この男はユダヤ人の王だ、そう言ってるけれども、結局自分を救うこともできないじゃないかって思いを込めながら、みんなにそのことが分かるように書かせている。ところが実際に十字架にかかっておられる方は、その罪状書きの通りの方なんです。ユダヤ人の王であり、そして救い主であり、この世の主である、そういう方です。兵隊たちはイエス様の衣服をくじ引きしました。そのところでは実は神様がこの兵隊たちの手を引いてくじ引きをさせているんです。兵隊たちは神様の御手に自分たちが引き回されているって全然気がつきません。自分たちが衣を得るためにくじを引いている、あるいは四つに裂いてその服を得ている。でもそこから分かるんです。兵隊は何人いたんですか。4人です。4人で、5人いたらばですね、くじ引きする必要ないんです。下着を1人がもらって、上着を4つに分けて4人で割って 5人でみんなもらえばいい。ところが4人だったっていうことがここから分かってしまう。 で、もらってる人たちは役得を得たと思ってホクホクして家路に着いたに違いないんです。イエス様の足を折らないで槍で突き刺したのもそうです。確かに死んでるんだというのを確かめようと思って槍で刺しただけでしょう。しかしそういう試みの一つ一つが、そういう行いの一つ一つが、実は神様によってですね、これは救い主なんだって指し示す道具にされてるんです。彼らは自分の突き刺したものを見るって聖書に書いてあったでしょって。兵隊たちは旧約聖書に書いてあったから刺してるんじゃないんです。自分たちの残忍な思いで、あるいは冷酷な思いで刺してるに過ぎない。ところが神様がその一つ一つの行いを操っておられるんです。ヨハネはそういう一つ一つの、たとえ人間の目に辛く見えることがあるとしても、実はそのすべてが神様の見てのうちに持ち運ばれているのだということを、この福音書の19章のところで語ってるんです。そしてそういうふうな聖書の福音の光に照らして、このゴロゴタの丘の出来事を見るときには、実はこの出来事は全く新しい意味を持つ出来事に変わります。十字架に釘付けられて何もできないように見える、無力な囚人に過ぎないように見えるその方というのは、信仰の目からすると決してこれは悪の勢力に屈服しているんではなくて、むしろ正面から堂々と渡り合ってその中央突破をしていく、そういう方です。初めから終わりまで神様の御心に従って救いの技に仕えておられる。そして私たちが滅びの中に失われようとしている、その時にそこでも命があるのだということを宣言する、そういう方として十字架の上についておられるんです。シエス・キリストは黙って屠殺場に引かれていく、行く子羊のようにこの十字架にかかっておられます。しかしこのようにむごたらしい仕方で殺されていくのは、死の力や悪魔にもてあそばれているのではなくて、かえってそういう姿で死と悪と戦い勝利していく姿です。神様はそういう救い主を十字架の上に使わして闇の力に勝利なさるという道を選ばれたんです。ですからゴルゴタの丘では死と闇の勢力が暗躍して勝利の外貨を上げているだけではなくて、実はそれと同じくらい神様が戦っておられる。そしてイエス様が最後まで神様に忠実であるがゆえに、神様の救いの技が最後に勝利を収めるようになっていきます。人間の目には実に凄惨に見える、そういう出来事が、実は神様が人間の罪また悪を克服していく道であるということをイエス様はご存知でした。したがってイエス様は30節のところで一番最後にこうおっしゃるんです。成し遂げられた、今や最後まで終了したという意味です。で、これは万事休したということじゃありません。今や聖書によって神様の御心として述べられているすべてのことが実現したという勝利の宣言なんです。十字架の死においては罪や死の勢力が勝利をしたのではありません。じゃあ誰が勝利したのか、罪や死の勢力と戦ってイエス様が勝利したのか、イエス様が勝利したのでもないんです。イエス様は見たところは罪や死に押ししがれて死んでしまうように見えます。じゃあ誰が勝利をしているのか、父なる神様が勝利をなさっているんです。神様の御心がこういう形で最後まで貫徹された、そこに実は私たちが希望を持つことができる勝利があるんです。ここにいる私たちはどの一人も例外なく、やがて肉体の死の時を迎えます。その時に私たちは何により頼んで私たちの最後の時を過ごすのか、自分が懸命に死と戦って死に勝利できるんだ、死を克服できるんだと思って私たち死んでいくんでしょうか。そうじゃありません。私たちは死と争ってもですね、イエス様が十字架の上にお亡くなりになるみたいにですね、 この地上で肉体を引きずっている限り、どんなに頑張ったって死なないでいることはできません。死が勝利を収めたように見えるかもしれない。しかしその死の一つ一つにですね、実は神様が関わっておられるんです。私たちの命というのはこの地上だけで終わるものではないんです。神様が私たちに永遠から与えてくださって生きるようにしてくださっている命です。そしてそのことを信じてイエス様はですね、最後まで神様に従順に歩まれてこの地上の命を終えていかれる。でそこに永遠の命があり、よみがえりの希望があるんです。今日このところに十字架が立てられている、このところに神様が清らかな道からをもって関わっておられるということを私たちは聞き取りたいんです。イエス様がまさに十字架の上でお亡くなりになっていかれる、それは決して天使に包まれて美しく亡くなっていく姿ではない、むしろ本当に残忍な仕方で、むごい悲惨な仕方でお亡くなりになっていかれるけれども、しかしまさにそのところに神様の御心があり、そして神様の御心が貫徹されていく、そこに実は私たちの希望があることを覚えたいと思います。イエス様が十字架の死から復活なされたのは、ただ死んでこの世に戻ってくることではないんです。神様のもとに永遠の命のうちに生きる民として数えられるようになる、その初歩としてイエス様はイースターの朝によみがえってくださいます。私たちはそのような目当てを与えられて、今晩このところで十字架に目を上げ、そして自分自身の命を神様にお捧げして生きるように招かれていることを覚えたいと思います。私たちは神様に信頼をし、希望を寄せ、そしてこの地上の生活の一つ一つを過ごしていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが罪と死の勢力に翻弄されるようにしながら十字架の上でむごく扱われ、一切抵抗なさらないまんまにその命を奪い取られ、また散々に恥ずかしめを受けられたということを私たちは聖書から聞かされます。何度この五十難の記事を聞いても私たちには痛みと悲しみがこみ上げてまいります。しかしあなたはそのような最中にご計画によって私たちの救いの道を開いてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが初めから終わりまで神様の御心に忠実に従おうとしたイエス様を通して、神様ご自身がこの出来事に関わっておられ、そしてよみがえりの朝に向かって私たちの主であり救い主である方を導いてくださっていることを私たちが信じ、生きるものとなることができますようにお導きください。どうか私たちがイエス様が主であると信じることによって、この方から命を与えられて生きる新しい生を歩むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただける方はご起立いただきまして、賛美歌262番を賛美いたします。